それでは横浜市の広報番組の特集からです。旬の話題を中心に行ってみたい、暮らしてみたい、そんな魅力あふれるいろいろな横浜をお伝えしている横浜マイチョイスですが、横浜市はこの横浜マイチョイス以外にも様々な媒体で広報番組を放送しています。今回はそんな横浜市の広報番組についてご紹介します。スタジオには横浜市政策局広報課の担当係長佐藤和義さんにお越しいただいています。佐藤さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まず早速ですが、
はい、
横浜市の広報番組、
はい、
この横浜マイチョイス以外にも、
はい、
どのような広報番組を横浜市では放送しているんでしょうか。
はい、最新のですね、市政情報や横浜の観光イベント情報をですね、分かりやすく迅速に発信するため、地元横浜のですね、ラジオ局やテレビ局を通じて広報番組を放送しています。
はい、
今お聞きいただいている、横浜マイチョイスは毎週日曜日の午前9時半から10時、FM 横浜を通じてですね、毎週ゲストを迎えて、イベントや観光情報、うん、横浜市の施策や、市民、市内企業の活動紹介などを音楽を交えて、紹介しています。
はい。
はい。またですね、AM 局の RF ラジオ日本では、毎週ですね、木曜日、金曜日の午後4時半から4時35分の5分間、市内各地からですね、現地レポートを中心に横浜市の施策や町の話題をテーマに柔らかく紹介するホット横浜を放送しています。
はい、
はい、そしてですね、テレビ局では、テレビ神奈川でですね、毎週土曜日の午後6時から6時30分ですね、横浜を学び、横浜をナビゲートをテーマにですね、横浜市の施策や観光イベント情報、市民、市内企業の活動などを紹介する浜ナビを放送しています。
浜ナビ、はい、
はい、それとですね、まあ地元の放送局ではないんですが、インター FM897 というですね、
はい、
放送局で、ラジオ番組パブリックサービスアナウンスメントを放送しています。こちらですね、外国語を母語とする方に向けて、横浜市の市政情報であったり、生活情報、市内開催のイベント、防災知識などについてですね、情報提供する番組を毎週月曜日から金曜日までですね、日替わりの5言語で放送しています。各番組のですね、詳細につきましては横浜市のウェブページをご確認ください。
はい、このね、横浜マイチョイスの仲間たち、はい、広報番組仲間がね、
はい、
はい、たくさんあるんだなというのが分かりました。
はい、
私がこの横浜マイチョイスの DJ に就任したのが2019年の8月で、
はい、
もうすぐ4年経つわけなんですが、
はい、
この FM 横浜での横浜市の広報番組のちょっと歴史も教えていただけますか。
はい、現在ですね、お聞きいただいている横浜マイチョイスは2011年から放送しています。
うん、はい、
で現在13年目を迎えています。うん、時代や環境の変化に合わせて、番組のリニューアルを重ねていまして、 FM 横浜はですね、1985年の12月20日に開局をしていますが、
はい、
横浜市の広報番組はベイサイドストーリーという名前で開局当初からですね、放送をしてきました。
そうなんだ。
はい、はい、でこの横浜マイチョイスはですね、放送開始以降ですね、8代目の横浜市の広報番組でして、
はい、
荻野さんは、15代目の広報番組 DJ を務めていただいています。
改めて本当にこう、はい、歴史がある番組なんだなというのが分かりまして、うん、すごいなんかね、こう、身の引き締まる思いなんですが、
はい。
はい。同じラジオの広報番組の、ホット横浜はどんな番組でしょうか。
はい。こちらですね、夏木豊のホット歌謡曲というですね、番組内の横浜市のコーナー番組として、2012年の4月から放送しています。
はい。
で、現地リポートにこだわってまして、岩崎理恵さん、まあ、庄司ゆかりさんのですね、お二人がですね、市内各地からリポートをしています。
はい。
適宜リニューアルをしてまして、開局当時はですね、ラジオ関東という放送局名でしたが、こちらもですね、開局当初の1958年からですね、横浜市の広報番組を放送しています。で、まあ、もちろんですね、私は当時在籍はしていなかったんですが、こう長く番組に携わるスタッフの方からはですね、この FM 横浜のあるスタジオがですね、ランドマークタワーにありますが、
ここそうですね、
はい、はい、こちらの建設現場からですね、リポートをしたということも聞いてまして、
はい、
はい、長い歴史があるんだなというふうに思ってます。で、またですね、この番組内では横浜を代表するですね、利用グループの高保さん が、番組のためにですね、制作をした、ウェルカムトゥ横浜というですね、テーマソングの放送をしてまして、
はい、
この曲はですね、まあ、CD とかレコードでは発売されている前、貴重な楽曲として、なってますが、番組で使っているというふうになっております。
はい。
で、まあ、こちらの番組は、まあ、1回につき5分というですね、まあ、コンパクトな、番組なので、なかなかね、空き時間がないという方もですね、気軽に聞いていただくことができるかなと思ってますんで、ぜひ一度聞いてみてくださいと。
はい。
はい。ということです。
はい。さあ、それでは、広報テレビ番組の浜田美ですが、はい、過去この番組でもね、一緒にコラボして放送を行ったことあるんですが、はいはい、浜田美についても教えてください。
はい。広報テレビ番組でもですね、放送局であるテレビ神奈川が開局をしました、1972年からですね、放送を開始してまして、まあ、リニューアルを重ねまして、2013年からですね、横浜を学び、横浜をナビゲートをですね、テーマに浜ナビとして放送しています。うん、で、今年はですね、浜ナビ放送から10周年を迎えて、11年目に突入しました。
はい。
で、4人のですね、ナビゲーターを新たに迎えまして、長年横浜でですね、暮らしている、まあ、横浜上級者の方もですね、最近横浜で暮らし始めた、横浜初心者の方も、楽しめる番組作りを心がけています、皆様の身近で頑張っている人の出演であったり、うん、まあ、あとは知っている場所の知らない話、まあ、最新スポット情報などですね、まあ、幅広い特集を、楽しんでほしいなと思っております。
はい。今度はテレビ神奈川 TVK で放送されています浜ナビの紹介です。ここからは今年度浜ナビナビゲーターに就任しました竹内理香さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは今年度からこの浜ナビのナビゲーターになったということで、
はい、
この浜ナビへの出演が決まった時のお気持ちから教えてください。
はい。まずはやっぱりとっても嬉しかったです、
うん、
私にとって横浜という街は幼い頃から憧れの街でして、
はい、
というのも昔父親が横浜に単身赴任をしていまして、何度か私も遊びに行っていたんですけれども、はい、その際横浜で見る父親がちょっといつもと違っていつもよりなんだかかっこよく見えて、そうしたちょっと
浜効果が、
そうなんです、浜効果すごいなってその当時から感じていまして、
はい、
横浜でのその思い出なんだかずっとキラキラしていて、うんうん、やっぱりおしゃれに人を見えるような浜のパワーすごいなという印象でした、う
ん
うん、
はい、
はい、あと実は昨年一度ピンチヒッターとして浜ナビに出演させていただいて、その際にですね多くの反響を私にもいただきまして、
はい、
本当に多くの方々から長年愛されている素晴らしい番組なんだなということを強く実感しました、
うん、
だからこそこの番組をしっかりと守って引き継いでいかなければっていう思いがとても強くあります。
はい。もう本当にやる気に満ち溢れているという感じなんですが、
はい、
もう何度もね、ロケに行かれたりしていますけれども、
はい、
浜ナビナビゲーターとして、
はい、
心がけているのはどんなことでしょうか？
そうですね。やはりまずは自分がその場を楽しむということを心がけています、う
ん、大事、
はい、あとは見てくださっている方が気になるかなと思うことや、あとは私が現場にいるからこそ分かることをなるべく分かりやすくお伝えしたいなと思っています、
はい、
あと私今まで一視聴者として浜ナビを楽しみに見ていたんですが、うん、浜ナビのすごく美味しそうな食レポ私も大好きだったので、
はい、
皆さんを笑顔にできるような美味しさをしっかりと伝えられるような食レポ、うん、私もできるようになりたいなと思っています。
はい。実際ね、食レポでベトナム料理屋さんにね、前回行かれてたの、
はい、
私も見たんですけども、
ありがとうございます。
はい。食レポももちろんなんですけど、
はい、
ベトナム語でインタビューをされてましたよね。
ありがとうございます。
はい、私。ベトナム語。
はい。そうなんです。ちょっと2年間ほどベトナムで生活していて、ベトナム語勉強していたので、前回の取材時にベトナム語をお話しできる機会があってすごく嬉しかったです。
素晴らしい。素敵。せっかくなので、
はい、
ワンフレーズぐらいちょっとベトナム語喋っていただいてもいいですか？
いいですか？
はい。
ありがとうございます。新疆もいごい。トイテンラリカ。横浜ゴーバッティューモンアンゴン。もいごい、はい、でん、横浜ね。 ありがとうございます。
おお、なんかすごいなんかリズミカルで、はい、なんか楽しいフレーズな感じがしたんですけど、はい、今なんておっしゃったんですか？
今、横浜にはたくさんの美味しいものがありますので、みんな横浜に来てねっていう感じで、紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。他には何か喋れるんですか？は
い、勉強、いろんな言語勉強してるんですが、あとはイタリア語と、はい、あと英語はもうちょっとうまく喋れるようになりたいなと思って、いろいろな言語、海外旅行に行くのが好きなので、
はい、
いろいろな国の方とコミュニケーションが取れるように、これからも勉強していきたいなと思っているところです。
本当にこの国際都市横浜ですからね、はい、ぜひそのインタビュー力で、はい、はい、たくさん取材してください。
ありがとうございます。
はい。実は今日は、はい、浜ナビのロケも同時に行っているということで、
そうなんです。
はい。私たちのこのスタジオの外にね、カメラクルーが来ているわけなんですけれども、
はい。
はい、ぜひね、今回、今日収録している内容についても教えてください。
はい、ありがとうございます。今回は毎度大好評の港未来エリア特集の撮影をしています。
はい。
今年30周年を迎えた港未来のシンボル的存在の横浜ランドマークタワーや、
はい。
また最新スポット。あとですね、私、今日今まで見たことのないある形をしたとっても美味しいものをいただいてきたので、
なんだ、
はい、ぜひ詳しくはですね放送をご覧いただければと思います。
はい、
はい、5月20日土曜日18時からの放送、港未来エリア特集です。豪華なプレゼントもありますので、はい、ぜひご覧いただけると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。うまくこのね番宣につなげていただきました。
ありがとうございます。
はい、ぜひね私たちも一緒にこの横浜楽しみながら盛り上げていきたいなと思います。
はい、
では最後に竹内さんからリスナーの皆さんへメッセージいただけますか？
はい、ありがとうございます。横浜にまだまだ私も知らない、そして皆さんもまだ知らない魅力たくさんあると思いますので、これから皆様と一緒に発見して感動や楽しさ、また面白さなどを共有できるように、明るく元気にナビゲートしていきたいと思っています。浜ナビテレビ神奈川、毎週土曜日夜6時から放送中です。4月から私竹内を含む4名の新しいナビゲーターがお届けしています。放送後は見逃し配信などもありますので、ぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。では最後に横浜市の佐藤さんからもリスナーへメッセージをお願いします。
はい、FM 横浜はですね、30年以上、また TVK はですね50年以上、そして RF ラジオ日本では60年以上とですね、本当に長きにわたって市民の皆様に愛される番組作りを、してきております。
はい、
今後もですね、さらにですね、横浜の様々な魅力を発信して、もっともっとですね愛される番組作りをしていきたいと思っております。またですね、今後はですね、リスナーの方の声をですね、届けていただけるような、そんなこともですね考えているので、その際はぜひですね、よろしくお願いいたします。
はい、佐藤さん、竹内さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。